線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね4月の7日でございます。そんなわけでございまして、もうですね4月の7日というわけで、まあ非常にいいお天気が続いておりますがね。まあですね、まあもう桜もなんか満開なんですよ。名古屋はもう本当満開近いという感じですかね。まあそろそろもう満開なんじゃないですかね。まあね、本当にみんなが桜を見てですね写真を撮りたくなるというような感じの雰囲気のね、桜の咲き具合でございますがね、皆様の地域はいかがでしょうかね。まあね、今は私はもう愛知県におりますので、もう愛知県はですねもう本当にもう春真っ只中っていう感じなんですけど、だけどちょっと寒いかなっていう感じですね。まあこの寒い感じ、まあ桜の上に雪が降ったというですね、そういう地域もあったですね、しばらくのちょっと前ですけどね。まあそういうような感じでちょっと肌寒いかなっていう感じはしますが、まあ桜の方はですねもうしっかりと咲き誇ってくださっておりましてですね、まあ世間はですねなんかもう入学式だとかね、そういうのが続々とありましてですね、まあ本当にまあね、別れのシーズンが終わって3月のですね4月になるとこうやって出会いのシーズンがですね今もうまさにスタートっていう感じでございますね。まあ入学式だけじゃなくてもう会社に入るとかですね、それとか部署替えとか転勤とかですね、そういうのがいろいろとあって、新しい出会いというようなものがですね、まあこのシーズンねいろいろとあるわけでございますけどね、まあ本当に皆さんはねどんな感じのね雰囲気、まあどんな感じの日々を送ってらっしゃるんでしょうかね。まあね、もう本当に私はですね、まあさらに新しい出会いとかっていうようなものを求めていろんな活動をねスタートさせようとかっていうふうに思っておりますが、まあちょっとねいろいろと今日もですね天ナビね、もういろんなことをお話ししていきたいなと思っております。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、まあそんなわけでございまして、もう春爛漫でございますね。いいお天気が続いておりますがね、えもう本当にちょっと前はすごい寒いなとかっていう日もあったりなんかしましてですね、もう本当に桜の上に雪が降ったと先ほどね申し上げましたけど、そんなようなこともあったという感じでございましたね。まあ本当にねこのシーズンね、もう本当またね、なぜか花粉症にまた苛まれておりましてですね、なんでなんですかね、ずっとちょっと楽になったかなと思って、このままね、終わっていくんじゃないかなと思ってたんですけどね、それがね、まだ何に反応してんですかね、これ。まあそんなような感じでございましてですね。まあ本当にね毎年のことなんであれなんですけども、まあ本当になかなかね花粉症とかっていうのもですね、こうやって鼻が詰まったような感じになって、まあいろいろとねもうシーズンのものとはいえですよね、本当大変でございますけれどもね、もう本当に皆さんね、花粉症にはまた気をつけていただければなとかっていう感じでおりますですね。まあ私も相変わらず食生活の方は気をつけるという感じでやっておりましてですね、やっぱ和食の生活に慣れてきますとですね、もう本当に和食の良さっていうのをですね感じるようになりましてですね、まあなんてうまいんだろうとかと思ったのがですね、この前長野県に行く途中にちょっと大衆食堂的なところがありましてですねそこに行ったというですねフェイスブックを上げてみましたら、もう僕もよく寄りますという人がですねいろいろとメッセージをくださいましたけれどもね、まあ私は納豆汁定食というのをですね食べたわけなんですけどもね、納豆汁ですよ、納豆汁っていうのを、ね、全然食べたことがなかった今までね。だけどねなんかね使ってある味噌がですねなんともうまくてですね、納豆も入ってるんですけどなんかねほんと田舎の感じの味でございましてね、さらにねサバの煮付けがついてたんですけど、サバの煮付けがねなんともう骨までねなんか全部食べれちゃうんですね。 まあ、煮込んであるというか、もうねこれはうまかったですね。いや、やっぱりね、もう日本人である以上、やっぱり日本食というのはね、やっぱりどうしてもやっぱ体に合うなとかっていう感じのことをね、ふと思ったりなんかするんですけどもね。まあやっぱり人間ね、いろんな海外の方々、欧米の文化とかですね、日本は日本の文化があってね、そういう中でですね、やっぱり食文化っていうのはもう本当に日本中、世界中それぞれでございますからね。かといってやっぱり今はですね、もう世界中でいろんな世界の料理が食べられるっていう状況でございますね。まあアメリカ人はまあ本当に欧米のね、感じのそういう食生活、やっぱりパンだとか肉だとかですね、そういうのがまあ本当にどんどん食べれるっていう状況なんでしょうけれども、ドイツなんてだってもうビールとかバンバン飲みますからね。まあだけどそういう体なんでしょうね、やっぱりその地域の方々のですね、やっぱり日本人は日本人のやっぱり食生活というのがやっぱりいいんかなとかっていうふうに思うようにね、もう本当になりましたですね。ストレスにはやっぱり気をつけようとかっていうようなこともね、よく言われますが、なんかね、もう最近ちょっと読んでる本がありましてですね、アボトール先生とかっていうね、方が書かれましたですね、薬をやめると病気が治るというですね、そういう本をちょっと私、ちょっとね、私の例の腸のことがありましたので、それでですね、そういうことでちょっと読んでみてるんですけどもね、まあこれがですね、なかなかすごいなと思ったですね。まあね、なんといってもやっぱりね、こういうなんですか、難病みたいな感じのね、そういう病気の人たちっていうのはやっぱりずっとで薬を飲み続けないといけないとかっていうふうにお医者さんでは聞くんですよ。お医者さんでは聞く、そうやってね。だけど実際な、本当に治らない病気なのかとかっていうようなことをですね、まあ本当にゼロから、いやゼロじゃなくてマイナス100ぐらいからですね、辿っていくわけですよ。でそうするとですね、いや実はですね、その薬というものを飲んでいるからこそ体が悪くなっちゃうっていうですね、そういう現状があったというのをですね、科学的見地から発見してくださったというですね、そういう先生でございまして、まあそれこそね、もうお亡くなりになっていらっしゃいますが、まあ本当にいろんな方々に影響を与えて、まあ本当に治らないとかっていうふうに言われる西洋医学の世界でですね、やっぱり全然その医学的ではないとか科学的ではないとかって言われながらですね、やっぱり人間のやっぱり免疫力をですね、高めるとかっていうようなことをですね、まあいろいろと研究された先生でございますが、まあ科学的ではないとかって言われながら治る、だけど科学的だと言いながら治らないというですね、どちらを取りますかっていう世界なわけですね。まあそういうふうに考えますと、まあね、まあこういうね、潰瘍性大腸炎みたいな、そういうものっていうのはまあお医者さんでは治りませんから、もうお医者、ね、薬をずっと飲み続けるしかありませんっていうんですけど、まあ東洋医学の世界では治るというわけですね。まあそういうことでございますが、東洋医学っていうのは基本的にだって医学的な部分ではですね、やっぱり認められていないとかっていうようなことで言われたりなんかしますが、だけどやっぱり治る方をやっぱり選んだ方がいいんじゃないかと、やっぱりそう思いますよね。まあそういうようなことでね、まあいろいろとね、お医者さんのですねお話を聞きながらですね、まあだけどまあ実際治らないとかっていうお医者さんのところに行ってもしょうがないのでですから、やっぱ治るという方向でですね、やっぱ考えようとかっていう風なわけでございますが、まあだけど普通に生活ができるというようなね、そういうようなことでございますから、もう何の不都合も今のところありませんけれども、だけどね、まあ実際いろんな部分でこのですね、まあ潰瘍性大腸炎というふうに言ってらっしゃる方々って今なんと20万人ぐらいいらっしゃるそうですよ。20万人ね、これどうなんですか。だってこれ難病って言われてるけど、だってこんだけ人数がいるのに難病っておかしくないですかこれね。だけど続々と治ってる人がいますから、お医者さん が言う治らないっていうのは一体何なんですかね。いやそれがもう分かんない世界ですねとかっていう感じでございまして、私はもうあんまり大きい声で言いますけど、薬なんか全く飲んでおりませんからね。そういう風が、その方がもう絶対いいですね。これもう本当にもうなんかね、薬を飲めば飲むほど薬が原因の病気になるというですね、そういうような事態を招いたりするらしいね。もう本当に驚きの世界でございますが、まあそういうようなことをですね、いろいろとも本当にね、自分の身をもって今ね体験をしているわけでございますのでね、まあだけどね、僕は本当にいろんな経験もしましたけどね、あんまり病気になったというようなことはあんまりなかったので、まあ今回はねちょっといい経験でございます。本当にね、まあだけど食生活も変えまして、なんかね10キロぐらい体重減ったんじゃないですか。私はね、もうだって昔のステージ衣装が着れますから今なんかねすごいなと思いますけどもね、本当にいろんなねことで、まあ最近毎回あれですか、このなんか健康談義みたいな形でね、天ナビをお送りしておりますが、だけどねこれっての、潰瘍性大腸炎なんていうね、そういう病気なんていうのはだってもうあれですよ、20歳ぐらいの方々とか若い人たちがかかる病気なんですそうですよ、これね、だから、まあ、僕らみたいなねこういう年齢の人たちもそれはなる人もいるんでしょうけれども、まあ、意外と少なかったりするんですかね。まあ、安倍さんもそうですが、安倍総理もねそういう感じでございますが、まあ、だけどね、まあ、本当に日々の食生活和食に変えましてもね、ねいつも青汁を飲んでいるっていうですね、そういうような感じでございます。なかなかね体調もそんなに悪くならないですし、何の問題もないとかっていう状況でございますからね、まあ、その辺のあたりはなんかねまあ、こういう感じでいいんじゃないかなとかっていうふうに思っておりますね。まあいろいろとなんかご心配をかけてしまったという方々もいらっしゃるみたいですけども、私も全然元気でございますから、まあそういう感じでコンサートもですねどんどん進めていきたいと思っておりますね。ね、今年はですねもう4月に入りましたので、聖内寺のですね桜コンサートがもうね4月の21日に控えておりますが、もう毎年ねもう聖内寺には呼んでいただいてですね、まあね、前回の天ナビではですね大巻の愛の歌っていうね、もう聖内寺のをね、をテーマにした曲をね流しましたけれども、実は今回もですね聖内寺にまつわる曲をですねお送りしようというふうに思っています。もともと2009年にですね大巻の歌が聞こえるというですね、これ絵本にですね CD がついているというようなものでございまして、まあ、CD として売っているわけじゃなくて書籍でございますね、本として売っているというようなものですが、そこに CD がついているというわけでございますね。まあそういうCD 付き絵本というものなんですが、大巻の歌が聞こえるですね。まあこれのですね絵本についている CD の中からお送りしようかなというふうに思っております。よくね皆さんには大変可愛がっていただいている曲の中で、胎児の歌というのがねありますけれども、この胎児の歌がね初めて、発表されたというのがなんとこの大巻の歌が聞こえるというね、この本についている CD の中で初めて発表したというような感じでございました。まあ本当にね当時はもうねもう不思議な CD なんか CD でありまた絵本でございましたね。田上直子さんと今でもねすごく接点のあるねこの作家さん、今も人気ありますね方はね、田上直子さんね、イラストレーターですかね、まあそういう挿絵作家というふうに言ってもいいんでしょうかね、まあ素晴らしい絵を描く方でございますが、田上直子さんとですね、まあ、コラボして作ったというような形になりましたが、まあもともとはですねもうこの田上さんが作った物語を見てですね、それで現場に行って、この物語を見て、ね、感じて、それでそれをさ、まあ、感想をですね音楽にするというような予定だった、ね、でそういう感じでございましたが、だけどねそれが順番が逆になったんですね。これ2009年 ね、この シリーズ系本、まあ、順番が逆になったというのはどういうことかと言いますと、この物語ができる前にですね、タミゴさんの方で曲ができてしまったんですね。続々とできてしまった。まあこのね、大巻という大樹ね、これをね、見た瞬間にもうね、おいでよ待ってるよ、おいでよ待ってるよとかっていうね、そういう声が民子さんの頭の中でこうやってね、大巻からのメッセージか、メッセージとしてですね、聞こえてきたというんですね。それがですね、なんか曲になってですね、さらにこの大巻というようなね、このキーをね、囲んでとかというようなイメージのこの子供たちの声ね、それも一緒に入れたらどうかというようなことで出来上がったね、曲でございますがね、まあ本当にまあ、タイトルが森の声という曲でございますね。これ知られざる一曲として、まあ、今日はねお送りしたいなと思っておりますが、まあ、これこの絵本を買わないとね、この曲に出会えないというような状況でございましたので、まあね、絵本を買っていただいている方はもちろんご存知だかと思いますが、ね、絵本を持っていらっしゃらない方はこの曲を知らない方が多いんじゃないかと思いましてですね、今日はこのおいでを待ってるよから始まるですね、この森の声というのをですね、皆さんにお届けしてみたいというふうに思いますので、じゃあそれじゃあもう早速ね、この西内寺にあります大巻ね、もう先週に引き続いてお送りしますが、この大巻の愛の歌からね、引き続きまして、今日はですね、また同じ大巻がテーマになっておりますが、森の声という曲をですね、聞いてみてください。それではどうぞ。 いや懐かしいですね。森の声ね、聞いていただきました。西内寺のですね、今は阿智村西内寺地区というふうになってましたけれども、西内寺の大巻をですねテーマにした、まあ、絵本ね、CD 付き絵本の中からですね、森の声っていう曲を聞いていただきました。これまあ、ちょっとね、音源を抜粋してお送りしたんで、本当はですね絵本の方にはですね、タミコさんの声でですね一番初めにおいでよ待ってるよとかっていうですねそういう感じのね、のが入っているわけでございますけれどもね、まあね、あれもいろいろと考えたですね、まあ、あの曲 CD っていうのは、まあ、例えば1曲目があって2曲目があって3曲目があってとかっていう感じで、ね、進んでいきますが、この CD はね、切れ目がない、まあ、1曲目2曲目3曲目とかっていう感じで流れていきますが、ね、まあ、1曲終わって2曲目とかっていう感じじゃなくて、まあ、ずっと例えば小川の音とかそういうのがね、ずっと流れていて、それで途中でね知らないうちにトラックが切り替わるみたいな感じの、そういうような感じにしたような感じだったと思いますけどもね、まあね、ね、まあ、この西内寺の子供たちにも参加していただいて、コカリナ吹き舞い会とかですね、そういう、ね、皆さんにも手伝っていただきました。もう今からね10年前ですかね、ああもうほんと早いですね。もうね、例えば13歳のね、もうそれこそ中学1年生ぐらいの人だったのがですね、今なんかだから23ぐらいになってるんですか。なんかまあそれ見るとすごいなんか時間経ったなって感じはしますね、本当にね。まあだけどね、まあこういうね、もう地域に根付くような地域をテーマにしたという曲っていうのは結構ね、あのガネット作っておりますので、まあこれからもですね、まあ、そういう曲をね作っていきたいなと思いますし、また皆さんにもお届けしていこうかなとかっていうふうに思っています。まあね、20年もう本当にわーっと進んできたという感じでございますね。まあね、本当に今考えてみるとなんかあっという間の20年でございましたけどもね、まあ途中で、ラブアースネットワークからガネットという名前に変わってですね、まあそれからもまたいろんなね活動いっぱい取り組んでおりますが、まあこれからもですねまだまだ私たちね進んでいきますので、皆さんどうぞね、ガネットのね活動をね、またね、注目をしていただきたいなというふうに思っています。まあ、久々でございますが、ね、西内寺でまたね、4月の21日にね、お邪魔させていただきまして、ね、ガネット、またね、演奏させていただきます。ね、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。まあね、いろんな方々とまたね、お会いできるのをとても楽しみにしておりますのでね、まあ、本当にありがとうございます。はい、そんなわけでございますが、ねえ、はい、まあね、ちょっと変わった話をしてみましょうかね。例えば音楽をやってる人たちっていうのはやっぱりアマチュアミュージシャンもいればプロの人たちもいるしね、またメジャーの人もいればインディーズの人もいるね。まあ昔であれば確かにプロというのとアマチュアというね、その境界線というのはすごく分かれていたというような時代がありました。それとかメジャーとインディーズというのがね、例えばインディーズというのはやっぱりアマチュアでね、それでメジャーというのはまあプロなんだというような、そういう言い方をされていたというような時代もありました。まあね、ふとね聞かれたんです、この前クラシックの方に辻さんプロですかって言われたんですよ。で、私はどうやって答えようかなと思いましたけどね、だけどね、プロ活動してるんですから、まあ、プロですよとかっていうふうに言いましたね。だけどだからといって何なのみたいな、そういう感じじゃないですか。だってやっぱりプロである以上やっぱり責任もあるし、やっぱり音楽に対するやっぱりそういう思いっていうのもすごく強くあるわけなんですが、だけどね、そのね、プロですかって言われて、はいプロですっていうふうに言ってですね、それが何なんだろうっていうふうに私は思い出してですね、そういう問題じゃないような気がしますね、今はね。やっぱり なんていうんですか、もうインディーズっていうのがもうね、最近あの昨今ではもう変な話当たり前のようになってるじゃないですか。だってみんなインディーズじゃないですか。だってあの自分で事務所でですねレコード出してるっていう人たちがほとんどです。まあレコードじゃなくて CD ですかね、出してるっていう方々がまあほとんどという状況でございますから、自分のところでレコード会社を作ってそこから出しているっていう感じでしょね。みんなそうだし、それだってインディーズじゃないですか。ね、本当に。だけどまあそれアートウィングレーベルももちろんインディーズでございますし、まあだけどあのインディーズっていうのが、まあ、あの今や普通の時代になってきたわけですね。それとかもプロとアマチュアとかって言われたら、例えばあの仕事しながらやっているという人が例えばアマチュアでね、それであのそれ音楽一本でやっているっていう人がまあプロだとかっていうような感じの、例えばくくりでくくったとしてですよ、するとですね、まあ、だけどやっぱり何か仕事をしながらやっているっていうプロの人たちいっぱいいるじゃないですか。だってあの一番いい例がだったらでしょ、あのグリーンとかあの辺の人たちだって歯科医でしょ。だってそういう人たちがいる中でですね、だって仕事しながらやってるけど、あの人たちだってどう考えてもプロ中のプロじゃないですか。だからいやそんなもんでもねくぐれないなとかっていうことを思ったりですね、なんかねそういう不思議な質問をされたんで、なんかねすごくね、あ捉え方ってなんか今 まだこういうふうに皆さん考えてるんだとかっていうふうに思ってですね、まあそういうようなねことをふと思ったですね。あの今の時代はプロもアマチュアもね、そんなのもうほとんど関係ないですし、あのメジャーもインディーズも全然関係ないっていう、で本当にあの音楽というものの発信の仕方なんていうのはね、例えば YouTube の方で発信 させるっていうのはもうみんな同じような形でやってるわけだし、それにあのねいろんなところでもうあのこうやって耳にね残るような曲を作ってですね、それであの皆さんに聴いていただけるようなところにね音源を置いて聴いていただくね、そういうような感じっていうのはもうどこでもやってるわけでございますしね、皆さんに聴いていただければねいいなとかっていうふうに思っているね今日この頃でございますが、まああのね、そういうような形でもうみんなが同じような形でですね音楽の世界をですね盛り上げたいね、そんなふうに思っている次第でございますね。もう本当にあのねアートウィングレーベルは今ですね、まあその音楽事業とかっていうのと、やっぱりあの配色事業っていうのを始めましたですね。まあこれあのね、まあ高齢者向けの配色サービスでございまして、まあこれは見守りっていうのを兼ねてですね、長野県の松本市を中心に、今活動をしておりますが、まあこれあの地域のこの社会貢献っていうのもすごく兼ねておりましてですね、まああの NPO でもこの配色サービスをやっているっていうところがございますが、まああの結局ね、この2025年問題っていうのもありますしね、あのこれから高齢者の方々がさらに増える、ね、こんな時代でございますが、まああのね少しだけでもまあそういう地域の役に立てればなという思いでね、そういう活動を始めておりますが、これが意外と忙しいね、そういうわけでまあバタバタもしておりますがね、まあいろいろとあの地域のために頑張っていきたいと思っています。はい、そんなわけでございまして、なんか止めどもない話になりましたが、インターネットラジオ天ナビこの辺でお開きでございます。今日はですね森の声お送りしましたね、子供たちのいい声でございましたね。まあ、またあの来週もですね知られざる一曲をお送りしますので、皆さん来週もお楽しみに。ありがとうございました。天ナビ。